新聞記者ラジオ。
新聞記者が同僚記者に直撃する番組、新聞記者ラジオ。今回は月面探査をするロボットがテーマの後編です。前半では実際に探査したタカラトミーのおもちゃの技術について伺いました。引き続き取材した東京新聞社会部の加藤健太記者に聞いていきます。三輪記者と社会部の中村真希がお送りします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
実際に加藤記者は開発した方にもインタビューをされていましたが、はい、開発はスムーズにいったんでしょうか。
はい、タカラトミーで、開発に携わった方々にインタビューさせてもらいまして、開発過程のですね、写真も見せて、さまざま見せてもらったんですが、やはり最初はタイヤがあるんですね。
おう、
はい、前半では、うん、タイヤだと砂浜とか雪道に埋もれてしまうから、うんうん、タイヤではうまくいかなかったんだという話をしましたが、やっぱり最初はタイヤがついていたので、どうやらタイヤで、挑戦をしていたみたいなんですね。
なるほど。
タイヤの径を大きくしたり、大きくすれば力が出るので砂浜も乗り越えられるんじゃないかということで、タイヤをどんどんどんどん大きくしていくんですけど、そうするとちょっと大きくなりすぎちゃってダメだということで、思うように進まないと。
なるほど。月面探査をするときに、うん、そうやってコロコロ動かすためにタイヤを使おうとしたけど、うん、なかなかうまくいかなさそうだと。
そうなんですね。月の表面を走るためにタイヤを使おうとしたんだけど、タイヤじゃダメだっていう、うんうん、その苦悩の跡がその開発過程の写真からは伺えました。
うん、
で結果的にそのウミガメのですね、動きがヒントになって水泳のバタフライのような動きにたどり着くんですけれども、そこまでは大変な試行錯誤があったんですが、うん、いざですね、そのヒント、ウミガメの動きっていうヒントにたどり着いた後は、さすが発想の天才のおもちゃメーカーだなと思ったんですが、うんうん、あとはアイデアの引き出し、それを開けるだけですっていう言葉がありまして、そこはすごく印象に残りましたね。ヒントがあって、こうすればうまくいくんじゃないかっていうところまでいけば、
うん、
あとはもうこれまで培ってきた無数の技術が蓄積がありますので、その引き出しを開けるだけだっていう意味だったんですが、そこにさすが、さまざまな、ね、その発想を抱えているおもちゃメーカーならではのさすがだなというふうに思いましたね。
これ結構開発って時間かかってるんですか？
う
ん、
そうですね、共同開発始めたのが2016年ですから、で2022年に完成を発表してますから、単純計算でも6年ぐらいかかってますね。
印象に残ったことっていうのはありますか？
はい、タカラトミーのですね、開発に携わった、赤木健介さんの一言が印象に残っているんですが、この方はもともとトランスフォーマーのですね、担当をしていたということで、おもちゃのですね、魅力をずっとこう世の中に伝えてきた方なんですけれども、この赤木さんがおっしゃっていたのが、おもちゃメーカーにいながらまさか宇宙開発に携わるとはっていう言葉を言っていて、これが、すごく印象的でしたね。あとはその僕らの身近にあるおもちゃが持ってるこう力ってすごいなって思ったんですけど、月の探査とか宇宙の話って、結構遠い存在に感じてしまうじゃないですか。こう何でしょう、イメージしにくいしね。遠いはずのこう宇宙っていう存在が身近なおもちゃの技術が使われてるって知ると、こう途端に親しみが湧くというか、遠いはずの宇宙がこう自分に身近なものに感じられる、それっていうのはやっぱりおもちゃのこう持っている力がもたらすものなんだなと思いまして、そこは今回の取材を通じてすごく印象に残ったことですね。
実際のこう月面ではどのような状態だったんでしょうかね。
はい、今年の1月20日の未明にですね、スリムが月面着陸、日本初の月面着陸に成功しました。 で、ソラキューもですね、計画通りに月面で、まず変形をして、
うん、
で変形した後はそのスリムの姿、着陸したスリムの写真を撮る、まあ、これがあの一番のミッションですから、
うん、
スリムを探して写真に撮って、地球に送信をしたということで、計画通りにミッションを完遂したというところですね、
うん、すごい成功したんですよね、
はい、ご覧になりましたか、そのソラキューが届けた画像は。
見ました、
うん、東京新聞 あのウェブサイトにも、はい、あの見ることができますよね、
はい、あの月面に、まあ、しっかりと着地しているスリムを、うんうん、捉えているんですが、画像の力ってねやっぱり大きいなと思って、うんうん、本当に着陸したんだっていうのがダイレクトに、ね、伝わってきますし、そういう写真を届けたのがソラキューですよね。でそういう意味ではソラキューのミッションっていうのはあの100点満点だったかなというふうに言えます。
そうですね、はい、だから宇宙のミッションってだいたい数値とかそういうです、うん、信号の量とかでしか分かんなくて、
そうなんです、
だから画像でっていうなかなかないんですよね、
うんうん、あ、なるほど、
はい、だからそういう意味ではやっぱり写真でバッチリ、うん、あの着陸してますよって伝えるのは本当に意義がある話、うん、
確かに JAXA は、うん、こうスリムが着陸したことをすでに成功というふうに発表していて、うん、それはその数値をもとに成功と判断していたんですね。だけれどもその本当に成功したかって視覚的には、まあ、目で見て知ることは本来できないんですが、それをこう写真で伝え、まあ、画像で伝えたからこそ、あ、本当に着陸その通りだなという、まあ、答え合わせになるような形ですね、その写真がね。それでですね、
はい、
まあ、ミッションを無事に終えたこのソラキューなんですが、
うん、
その後どうなるかって気になります。
確かに、
はい、
あ、どうなるんですか、
はい、これはあのバッテリーを搭載して、まあ、電池を搭載していて、数時間あの動く、うん、計算になっているんですけれども、もうすでにバッテリーは切れてしまって、
うん、
月に残っていると思われます。
残ってるんですね、
その場に、
うん、まあ、ある意味で力尽き、
力尽き、そう、役目を終えて、はい、その場で佇んでいるはず、
うん、
ということなんですね、うんうん、じゃあこのソラキューのその後どうなるんですかっていうことを JAXA の担当者に記者会見で質問してみたんですが、
加藤記者が、
あ、そうですそしたらですね、 JAXA の担当者がユーモアを交えて答えてくれまして、まあ、皆さんが宇宙飛行士になって回収してほしいというふうに子どもたちに向けて、まあ、子どもたちに後を託すようにですね、まあ、そう話していました。
いいですね、
うーん、
月面探査に向けて、
そう、じゃあ俺が、自分がっていうふうに思う子どもたちがね、
そうですよね、そもそもおもちゃだったって、おもちゃの技術が使われてるっていうことがもう子どもたちの心をつかみそうですけど、
うんうん、
そんな風に夢を託されるとワクワクしますね、
うん、そうですね、
うん、そうですね、でもやっぱりそうやってあのおもちゃの技術って言ってもそうやってアイデア次第でいろんなものを組み合わせれば、うん、こうやって最先端のところでも活躍できるっていうのはすごい面白い
ですよね。
そうですね、
このおもちゃの技術って最新のおもちゃの技術ではなくてもう何十年も昔に開発をされて、
うん、
おもちゃとして使われてきた技術なので、
うんうん、
まあ本当に今おっしゃったように組み合わせ次第というか、うんうん、ひらめき次第、アイデア次第という感じですよね。
そうですよね、だからやっぱりなんか運ぶときはコンパクトじゃなきゃいけないけど、うん、あの着いた後はでっかくしなきゃいけないっていうのに、うん、なんか変形を使えばいいんだとか、
うんうん、
なんかそういう発想の転換でなんかいろいろできるんだなっていうのはめちゃくちゃ面白いですよね、
う
ん、
そうですね、
こう我が家もあのプラレールとかいっぱいあるんですけど、はい、あの変形するプラレールもあって、
うん、
もうすごいですよね、なんていうかな、なんか急にプラレールが電車がロボットになったみたいな、
うんうん、
これはどうなっているんじゃって親としては思ったりしているけど子どもたちすごい楽しそうで、うん、私もワクワクしてましたけど、
なんか、うん、プラレールって、うん、あの60周年65周年か今年になってロングセラーなんですけど、
65年ってすごいですね、
うんうん、まあ、うん、なんでしょう、今のプラレールってすごい進化 していて、スマホと連動させて動かすことできるんですよ。
え、そんなことできるんですか？
どういうことですか？
スマホがコントローラー代わりになって、はい、スマホのボタンをポッピッと押すと動いたり、駅に近づいてきた時に減速させて止まるとか。
え、そんなことできるんですか？
進化してるんですよ。
すごい。え、自分のスマホでいいんですよね？
そう。
あ、すごいですね。
とか、あの、うん、プラレールの車両の運転席のところに小型カメラがついていて、それを自分のスマホ、手持ちのスマホに投影して、うん、運転手気分を味わい得たりとか。
見たいかも。
楽しそうですね。だって自分が映ったりするわけですよね。
あ、そうそうなんです
。ご自宅になったりする？
ないですね。ないんですけど、そう、あの、これもタカラトミーの取材を通じて、実は今プラレール進化してるんですよっていうのを教えてもらって。
全然知らなかった。すごいですね、それ。面白い。
私の子が多分男の子2人が、下が小学校2年生ですけど、そんなだったかな。
実はそう。
そこの最近
日々ね、進化してるから。
してるんですね。
進化しつつも、でもレール、あの青いね、
はい、
レールの規格は65年変わっていないんですよ。
昔のも走らせられるんですか？
昔のレールも使える。なのでお父さんとか、あ、まあ、おじいちゃんとか3世代にわたって遊べるっていうのを売りにしているので、65年前のレールと今日買ってきたレールっていうのもつなげることができる。これも一つ面白いポイントですね。
こう長くやってきたからこそできますよね。
そうですね。伝統を大事にしつつも、その時代に合わせて、新しい仕組みも取り入れていくと。
そうですね。じゃあ今回の空Q の技術っていうか、一回作った何かがまたおもちゃに反映されるかもしれないということですね。
ありがとうございました。ここまで聞いてきて、宮脇さんどうだったでしょうか？
なんかすごい夢があるなっていう。本当に、なんかいろんなおもちゃの技術がそうやって新しいところに役立ち、でそれがまたフィードバックして子どもたちにの遊びにつながるかもしれないし、
もしかしたら、あの、ね、宇宙だけじゃなくて、いろんな分野にこういうおもちゃの技術って、もしかしたら活用できるかもしれないですよね。
そうですよね。
例えば医療とかね。
ああ、なるほど。
わかんないけど、いろんな分野で
つながるかも
しれない。
そうですね。なんか低コストでそういうことできそうだし。
しかも日本のね、おもちゃの技術って、結構、まあ、丈夫だったり、丈夫で、まあ、誰でも遊べるようにみたいな理念で作られているので、その辺もこう。他に転用しやすいかもしれないですよね。
あ、そうなんですね。
やっぱ壊れないとか大事ですからね。
あ、そうですね。はい、今回はここまで、加藤健太記者、三輪義人記者とお送りしました。今回の感想や取り上げてほしいテーマなどは、ご意見投稿フォームからぜひお寄せください。パーソナリティは中村真明でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。